愛媛大学研究室からこんにちは。
高校3年の時にですね、ちょうど受験勉強してた時に、体力作りをしないといけないということで、突然のようにこう走り始めたんですね。でそれを2週間ぐらい続けた時に、走っている最初に突然こう胸が痛くなりだして、これは通常の痛さではないなということで、病院駆け込んだんです。その時に診断としては自然気胸ということで、安静にしないといけないということで、それから入院生活をするようになりました。その病気の時の体験をきっかけにですね、医者になりたいな、いう思いが出て、それから医学を目指して頑張れるようになりました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院医学研究科の川本隆一教授にご出演いただき、先生のプロフィールや専門とされている地域医療について伺います。先生、自然気胸というのはその中学生や高校生の育ち盛りの時になることが多い病気なんでしょうか？
そうですね、急に身長が伸びたりした場合に非常に痩せ型で、男の人に多いんですけど、ちょうどもう僕はそんな体型だったんで、その時にまあなったんだと思うんですけど、
でもそれがきっかけでお医者さんを目指すようになった。
そうですね、安静にしとかないといけないんですけど、なかなか安静できなくて、何回もこう再発しているうちに入退院を繰り返して、で結局高校の在学日数はちょっと足りなくなってですね、で卒業できんかったですね。
あら
ほんで4年生をやらないといけなくなって、
高校4年生
で、そういったことがきっかけで、お医者さんとの接する機会も何回かあって、医者になりたいなという思いが強くなったということになります。その病気になった時は非常につらかったんですけど、でも4年目新しい友達もできましたし、非常に余裕を持ってこう勉強できたんで同じことをこう繰り返すわけなんで、予備校に行くよりは良かったかなというのがありますね。
でも子どもの頃はそのお医者さんの先生というよりは学校の先生を目指してらっしゃった、ということですけど、
きっかけはやっぱり小学校5年生と6年生の時に、担任になってくれた先生が非常にこうユニークな先生で、もう授業もほとんどこう先生のこう話をしているだけなんですね。講義なんかほとんどなくて、自分のその昔の話とか、でその中でいろんな教訓めいたことを話してくれて、こういった先生になりたいなというのがあって、できれば小学校の先生になりたいというのがありました。
本当にそういうことでその勉強が好きになったり、学校が好きになったり、人が好きになったり、いろんなことを教えてくださったんでしょうね。
そうですね、もうそれもその時に思ったんですけど、その先生が愛媛大学の教育学部出てる先生で、愛媛大学の教育学部に行けばこういう先生になれるんだなというようなことをもう小学生の時に思って、それからもう勉強をしだしたいのがありますね。もうそれまでほとんど勉強はあんまりしてなかったんですけど、
その時その先生はほとんどその授業というよりは、もっと心の勉強してくれたのかもしれないけど、それがきっかけでその勉強をやらなくちゃ先生になれないという思いが強くなって、
そうですね、もう一つはその先生すごい褒めてくれるんですね。いろんなこういいところを見つけてくれては、でそれがもう褒められてやっぱ嬉しくなるんで、もうぜひこう先生に褒められるようなことをしないといけないというのもあって頑張ったのがありますね。
それはお医者さんになった後でもその例えば患者さんが頑張ったら褒めるとか、そういったことに生かされてますか？
そうですね、やっぱり褒められるとその嫌な気持ちになる人はいないんで、やっぱり褒めるということは非常に重要かなということで、健康教師とかですね、あと外来来ている生活習慣病の方にもなんかいいところを見つけては褒めるようにしてますけどね。
すごい、本当にその小学校の時に教えられたことがずっと続いてるわけですもんね。
そうですね、そういうことになりますね。
でもその高校の時に体を壊されて、4年生やらなくちゃいけなくなったなんていう時は、やっぱりしょげちゃいますよね。
そうですね、ちょっとやっぱり同級生先に卒業して、もう中には自分の希望した大学に行った中で、1年間遅れることになって、ちょっと最初は辛かったですけどね。
そうですよ、思春期ですもんね。
でもやっぱり友達とかいて、でちょうど3年目に担任してくれた先生も、またもう一回直接の担任にはならなかったんですけど、英語を教えてくれるような感じで残ってくれてたんで、あんまり違和感なくて、同じように勉強できましたけど。
そうですか。 そしてそうやって病院の先生方と接していく中で、あ、医師の道というその医学の道っていうのにこう目覚めていかれるわけですよね、はい
はい、そうですね。やっぱり人を治すことのこう尊さと、まあ、非常に多くの人に感謝されるというのがあって、
でも急にあの医学部目指そうと思ってもやっぱりちょっと難しい部分も、
そうですね、もうあの必死に勉強して、
はいはい、で進んだその医学部が卒業後は9年間僻地勤務しなさいよという義務がある大学だったということで、
はい、僕はあの、まあ、最初小学校の先生目指した時もそうなんですけど、はい、どちらかというとこう島とかこう、うんうん、あんまり都会より離れたところで、はい、あのずっと仕事したいなという子供心にありまして、でまあ、それなら全然こう僻地勤務というのがその違和感なくて、まあ、たまたま行った大学がそういうとこやったんですけど、はい、あの受け入れることができましたけど、
あの大学は栃木の方に行かれたそうですけれども、はい、全寮制だった。
そうですね、はい、
これも珍しいなと思うんですが
これはもうあのその大学自体が目的別大学で将来その僻地医療をしないといけないということで、もう同じような意思を持った人を集めて、あの、まあ、660人、うん、1年生から6年生まで、で先輩後輩一緒になって、
はい、
将来の自分たちの夢を語るわけですけど、
やはり同じ志を持った人が周りにいるっていうのは、はい、もう夢にぐんぐん近づいていけるんじゃないですか
そうですね、うん、まあ、あの僻地医療をするのがその全ての人の夢ではないかもしれませんけど、はい、まあ、それをしないといけないという志は全て持ってるんで、うん、あの非常に励みになるし、勉強になると思いますね。
そして卒業後まずは愛媛県立中央病院に2年間の研修を受けに戻ってこられるわけですけれども、はいはい、3年目からはもう行きなさいって。
そうですね、第一声にもう出ないといけないんで、
はい、
まあ、初期研修2年間だけは、まあ、沖縄病院で研修して、は
い、その僻地医療と言いながらもあのまずは野村病院に行かれたそうですけど、
はい、
野村といいましても松山からもう1時間少しで行ける、
はい
はい、そんなに私たちも僻地というイメージではないんですが、はい、やはり、まあ、小さな町ではありますよね、
はい、これはあの今は1時間ちょっとできますけど、当時だとですね、やっぱり1時間半から2時間ぐらいかかってて、上からさらに山奥の方に入っていかないかん、とこなんで、
はい、
当時としてはかなりもうあの僻地だなと思いましたけどね、
はい、でもこの時のご経験というんでしょうか、その環境がまた地域医療やってみたいっていう思いを強くさせてくれたんじゃないですか。
もうその右も左もわからないそのペーペーの3年目のドクターを結局住民の方とかあるいは職員の方がこう温かく迎えてくれて、まあ育ててくれたようになって、で結構いろんなことをしないといけないですね。そういうところではで僕何でもしたい方なんで、それをみんなに頼りにされてできるというのがこう面白みがあって、でまあできたら将来こういうところで働きたいなという思いがつきましたね、
もうその先生の数も少ないわけですから、
ね、
自分がいろんなものを見ないといけないということは、はいはい、それだけこう勉強もしていかないといけないということですよね。
そうですね、はい、まあ、いろんなあのことに対応できるように、
はい、
そこであの実際の患者さんを見ながらも時々、はい、あの沖縄病院に研修に行ったりして、あの勉強していきました。
もう一度その母校である大学で研修を受ける機会もあったそうなんですが、
はいはい、後期研修が一応設けられてて、はい、あの自分の将来にこう役立つような研修を途中で受けていい余裕があって、
はい、
まあ、僕はあのやっぱ地域医療がやりたいんで母校に戻って、はい、あの勉強しました。
その時はやはり学生の時に受けた授業とはまた志が違いますよね。
そうですね、もうこういったことを勉強して将来に役立てたいので、まあ、それ中心に、あのいろんなところへ顔を出しては勉強したんですけど、
その時はもういろんな地域にさらに行っての研修というのもあったようですけど。
そうですね、あの大学内ではやっぱりあのいろんな専門的な技術を学ぶことができるんですけど、はい、さらにその講座としてはいろんな僻地支援をしながら勉強するようになって、あの青森からその高知県までいろんな、はい、あの大親友でその地域の先生が結婚したり、あるいは新婚旅行なんかで、
はい、
あるいは病気で休まれたの代わりに行って審査するとかいう、
大親の代はあの代わりという意味ですか。
そうですね、はい、
あ、なるほど。じゃあ本当にいろんな経験を積まれて、
そうですね、
はい、そしてまたこう愛媛に戻ってこられたわけなんですが、はい、2000年からは愛媛大学の医学部第三内科の学外講師と、
はい、
なられたそうですけれども、これはその野村病院でのご経験というのがきっかけになったわけですか。
そうですね、学生実習とかあるいは、はい、研修医の教育とかこうしたいんがあって、うん、で、まあ、地域の現場をそういう学生さんに見せたいいうことを、その当時の教授にお話したら、それはいいことだいうことで、学生さんをこう時々特に当時はまだカリキュラムいなかったんで、はい、冬休みと春休みに希望者を来るようになって、はい、実習しようと言いました。
そして2009年には教授となって、今は学生さんたちにその地域医療について教えているということなんですが、もともとは学校の先生になりたいというお気持ちもあったので、はい、その学生さんたちと触れ合うっていう機会もここで生まれてくるわけですよね、
はい、そうですね、結局ある意味夢が叶ったからになって、まあ、大学生なんで、うん、小学校の先生よりはずっとこうやりやすいところもあると思うんですけど、はい、自分のやっていることを教えることができるという立場になって、非常に嬉しく思っています。
以前はその地域医療という分野は選択制だったそうですけれども、はい、現在は変わってきているんですか。
そうですね、今5年生がそのカリキュラムの一環としてもう全て実習を受けるようになっています。久間高原町立病院と野村病院の方で、まあ、2つに班に分かれて、はい、1週間泊まり込みで実習を受けます。
どうでしょうか、学生さんたちの。
そうですね、やっぱり来るまではいろんなマイナスイメージがあって、辺鄙だとか楽しみがないとか、うん、最近の医学に遅れるんじゃないかとかいう思いあるみたいなんですけど、はい、実際来てみると非常にこう職員の方も優しいし、いろんなその活動もできるということで、はい、目を輝かすようにして充実している実習を受けているようです。
イメージだけかもしれないんですけれども、お医者さんと患者さんの距離が近いようなイメージがあるんですけど。
そうですね、もうそれこそ僕なんかもう十何年いるんで、
はい、
家族のような感じになってますし、もうどこそこの誰がどうなったかとかいうのは非常によく分かっている部分もあって、うん、で患者さんもまあそういう感じでいろんな相談してくるのがあって、まあ、学生さんもそれをこう見ながら感じているようですね。特に患者さんの自宅に行って診察することもあって、その自宅でどんな生活をしているかとかもこう生で見ることができて、で、まあ、介護に誰が携わっているかとか、はい、家庭環境とかその地域の環境なんかも、うん、実際見ることができるんで勉強になっているようですね。
やはり患者さんのその普段の生活ですとか、はい、どういうふうな暮らしをしているのかを知るっていうことも地域医療の中では大切なことですよね。
そうですね、こういう生活しているからこういう病気になるとか、うん、例えば坂道登っている、坂道の多いようなところでは腰痛とかですね、膝が痛くなるような人が多いとか、まあ、そういったこともよく分かってくると思いますね。
でもそのよくニュースなどではね、モンスターなんとかとかいろいろ聞いたりもしますけれども、はい、地域の方がその大切な病院を守らなければというような意識もお持ちのようですけれども、
はい、そうですね、まあ、都会なんかでいうとコンビニ受診とか非常に多いようなんですけど、うん、まあ我々の地域でも全くないわけではないですけど、はい、やっぱり自分らでできる医療は自分らでして、できるだけその無駄な受診はしないようにされているようですね、う
ん、あ、感じますか。
そうですね、あんまり夜中に起こされるような、最近減ったような気がしますね。
でもそれはいつも見てくださってるから、本当に大変な時っていうのも患者さん自身もお分かりになってるのかもしれないですね、
はい、あ、そうですね、
ちょっと痛いからといって、あ、先生これ痛いんだけどじゃなくて、このくらいの痛みだったら先生はこの間こうって言いよったなって思って、自分で何かこう処置をできるっていうこともあるのかもしれないですね、
は
い、
で僕らも時々健康教室なんかでこういった時にはこういうふうなことをした方がいいですよとか、今あらかじめ教えとってあげれば、患者さんもそれに対応できるようなんで、非常に教育していくことも重要かなと思います。
現在川本先生はある事業で壁治療の現場を大きく変えようとしていらっしゃいます。来週はその事業について詳しく伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院医学研究科の川本隆一教授にお話を伺います。お楽しみに。